川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
佐藤あさみです。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、二人してカミカミです。皆さんこんにちは
こんにちは。
カエルイサーコのお星様になりました第86回の放送です。
はい、
はい、
皆さんおかえり、
久しぶり、ただいま、
おかえりなさい。
本当はもっと休みたかったよ
前回の放送でサワちゃんいないとやっぱダメだわっていう話になって
全然そんなことないでしょ。もうなんかもうちょっとやってよみんなでで
も川柳沢子のお星様になりましたなので、
はいは
い、いやー復帰をおめでとう、はい、
ありがとうございますいやなんかでもほんまにちょっと久しぶりでこう、うん、
はい、
なんていうんですか
これね、言葉が出てこなくなっちゃうよね
そうね、そう、もうね、これダメやね、ちょっと気になるねまあまあ、いいですけど、とりあえず、なんかもう、ちょっと、なんかね、とりあえず進行しますけど、
はい、はい、
4月一発目ということで、はい、まあ、新年度なんですけれども、はい、メインパーソナリティや可愛いねぎと佐藤と2人でということで、
はい、
はい、永井くんはねちょっと忙しいみたいですよ。
はい、今回もちょっとお休みですね、
うん、はい、なのでまあまあまた次回以降、うん、永井さんファンがいるのかどうか知りませんがいたら楽しみにしていてください。はい、はい、そしてゲストはこの方です。先生よろしくお願いします。
先生です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生もなんか久しぶりじゃないですか。
そうですね、まあ3回か2回ぐらい空いてますけど ね。
いやー、ほんで1回1回の間が今回長いじゃないですか、最近というか、うん、
確かに
2月に1回、3月に1回で4月ですからね、うん、この久しぶり感がすごいあるんですけど、
月1で現れる。
そう本当は隔週番組だったはずなんですけどね。
そうです ね、う
ん、ね、まあまあ、4月以降は元気よく、
はい、
隔週でできればやっていこうかなと思いますので、はい、皆さん4月からもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで2人目は平石さんです。お願いします。
はい、
はい、泣き止みましたか。
泣き止みました
誰が泣いてた。
スタジオの状況を一度ここで
そうですね、
整理しとかないとね。
はい、まあね、2月末に子供が生まれたばっかりですので、は
い、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ置いてラジオに来るわけにもいかないだろうということで一緒に来たもののまあ泣きますよね普通。
まあまだ一月ですからね。
そうですね、
子供ですからね、は
い、生まれて1ヶ月ぐらいようやくお外に出られるようになったということで、
はい、
一緒に来ております。
新メンバーです。
新メンバーです。オンエア中途中でねふごふご言い出すかもしれませんがあんまり気にせず本編の方を聞いていただけたらと思いますけど、ユーストリームのね生配信も今日はさせてもらってるんですが、はい、一個ね、普段お星様のカメラ2台あるんですけど、はい、2台でこう4人を こっち側とこっち側というか2人ずつ映るようにね、うん、普段は使ってますが、はい、1台とんだ無駄遣いをしております
映ってますよね今。
映ってますね。
はい。
ピクリとも動かない。
にたにた笑いながら寝ている顔が映っておりますので、はい、ユーストリーム見られる方はですね、見て笑ってやってくれたらと思います。
癒されるよね。
いやーこれね、いりますかこの映像。
ないと逆に赤ちゃんの声がどこからともなく聞こえてくるっていうホラーの放送になっちゃう、
まあね、確かにちょっと気になるかもしれないですねまあまあ、はい、なのでユーストで見られる方はね、その辺もちょっと楽しみつつ
お披露目です。
はい、です。よろしくお願いします。はい、でもちろんソーシャルストリームの方でねつぶやいていただいても、うん、やり取りしながらできればと思いますの で、 です、ね、はい、よろしくお願いします。相手してくれないと悲しくなっちゃうんだなきっと、うん、 まあまあとりあえずこんな感じで今日はちょっと多めのメンバーですけれども、うん、はい、よろしくお願いします、はい、そしてミキサーはモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そちらコントロールルームはねちょっとモッティ一人でバタバタ大変だと思いますがよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、新年度始まったけどそういえばモッティは院の2年生になったんよね。
はい、院の2年生です。
どんな感じですか。もう新学期みたいなんて始まっとるん。授業と
授業はまだですね。
来週、はい、あそうなんや。
というかまあ院の2年生なんでもう授業は
研究研究みたいな。
まあ主には就活しかしてないですけど。
あ、就活か。そうかそうやね、言おったね。そういえば、
はい、
ユーミンと2人で就活どんな感じですか。モッティは今のところ、
今のところそうですね、まだその1時とか2時とかなので、
うんうんうんうん、1時とか2時って何するん。うち就活したことないけどあんまピンとこんのですけど、面接、
面接、書類、
書類
とか
予選会が行われた、
予選会的な
早押しの予選会の筆記とかね。
ああそういう、そ、え、早押し予選会の前の筆記。
そうそうそう、本選は早押しやから。
ああそういうこと、そういうこと違うと思うけどまあまあ、まあ、そんな感じね。なるほど、頑張ってください。じゃあほどほどに、体壊さん程度にね。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということでミキさんモッティです。お願いします。
お願いします。
はい、今日はうにゃうにゃ言いながらですけれども、小谷さんこのお星様になりました中身は通常通りお届けしていきたいと思いますので、皆さんお時間許す限りお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ。
ダメ！
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、俺この戦争が終わったら結婚するんだ。だから無事に帰られるように祈っててくれ。
それ言っちゃダメなやつ。
お星様。
ツイスター。はい、最初のコーナーツイスターです。
はい、
このコーナーではツイッターでいただいたお星様宛てのつぶやきだったり普通のお便りだったりをご紹介しております。
はい、
はい、今日はですね、お便りとあとそれからツイッターでのつぶやき一つずついただいておりますので順番に紹介していきましょう。まずはツイッターで、はい、ジュンワンセルフさんありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の配信の時にですねつぶやきくれてたんですけど、うんうん、ユースト配信してたんですね。アーカイブ見ましたが、なんか僕呼ばれかけてました。呼ばなくて正解ですが、まあまた機会が合えば見学に行かせてください。新メンバー誕生おめでとうございますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、前回のユーストリーム見ていただいた方は、
うんうんうん、
まあ、知ってるかもしれませんが、なんかねオンエア始まる前に
そうそう、あ、もう始まってたんだって。
そうそうそう、
うちわのトークがすべて流れてしまった。
そう、最初のなんか打ち合わせみたいなのから始まってるっていうね。
はい、
はい、そこでリスナーさんのじゅんさんを中に呼び込もうだのなんだのっていう、
そうそうそう、
ことを言ってるところがねかかってるんですけども、
はい、
前回の時はスタジオの前にねパネルがあって、
うんうんうん、
外から見れなかったね、来てもらえたんですが、はい、
うん、
あれやってないっていうので帰っちゃったんですよね。
ジ
ュンさんが残念ということで、はい、また次回ということだったんですけど、
うん、
呼びましょうゲストに ね、
ね、ぜひ一回来ていただきたいですよ ね、
うん、ね、リスナー参加型番組みたいな、はい、本当に番組に参加しようみたいな、
うん、でも輝いてる人は皆さんゲストですから、
う
ん、
そうそう、
ジュンさんの輝いていることを輝いているものを聞きたいですね、
うんうん、ぜひぜひ また機会があったら、あの見学にと言わず番組に出演してください、はい、
出演しに来てください。
はい、ありがとうございます。そしてお便り、ご紹介しましょう。9組3番さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
星さんメンバーの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
先日の UT チャレンジ大変お疲れ様でした。平石さんから、今度やる演劇見に来ないということでいただいて見に行きました。11時から参加しました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。しばらくお星様の収録を聞けてなくって、 UT チャレンジの内容を十分把握してなかったので、見ると書いてあるのに目隠しという感じで最初は不安でしたが、1時間半ほど目隠ししっぱなしで過ごし、その間手や足の感覚、声や音を頼りに移動したり、他の参加者さんと力を合わせたりして普段経験できない体験ができて本当に良かったと思ってます。永井さんの家を荒らした時に棚の上の何かを落としたのですが、何を落としたのか未だに不明です。またこういう機会がありましたらぜひ参加したいと思います。それから平石さん、川根木さん、おめでとうございます。ありがとうございます。名前の発表、育児報告、楽しみにしています。そして話は変わりますが、最近会社のパソコンを変えてもらうことに成功しました。 XP でしか動かないソフトがあるので、 Windows 7 の XP モードという仮想空間も使って仕事しています。ここで質問です。パソコンのキーボードが変われた打ちやすさも変わりますか？年齢のせいもあるのか、最近同時に2つのキーを押してしまい、バックスペースキーを押す機会が増えたように思います。何か攻略法はありませんか？季節の変わり目ですので、寒暖差アレルギー、そんなあるんやが流行っているようです。お体に十分お気をつけくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、いっぱいいじるとこありますね。
本当ですね。もう最初からちょっと一個一個いかないとって感じです ね、まあ、まずはでも UT チャレンジ の、まあ、前回ね、
うんうん、
まとめということでお届けしましたけれども、はい、星様で演劇公演をね、見に来ていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます、ね、
本当に楽しんでいただけたようで嬉しいです、うん、永井さんのこの棚の上の何かって何だったんですかね。
棚の上ってことはおそらく、うん、あの部屋の消臭剤かな。
シュッシュするやつ。
シュッシュするやつです。お部屋シュッシュするやつです。
あーはーはー、だそうです。
多分
それを落としたみたいですよ。
はい、
確かにね。そう、最初から最後まで目隠ししっぱなしで出口で外すから、
うんうん、長い結局何したのか分かんないですよね。
確かに、ありがとうございます。で、パソコンのなんかなんとかかんとかって、
パソコンの
XP モード、
そうそうそう、
って何？
XP でしか動かないソフトがあるから、うん、あの7に変えた時に、うん、XP のこう仮想空間っていうか、
それはセブンなの？ XP なの？
セブンだよ。セブンだけど、セブンが、うん、俺 XP もできるんだぜって言ってやってくれるの。
あー、 XP のふりをして、
そうそうそうそう、
XP でしか使えないやつをやってくれる。
やってくれるの。
超賢いじゃん。
超賢いね。
へえ。
ツーモンドでされてるみたいですね。
はあはあ、なるほど、そんなのがあるんですね。
はい。
で、うん、パソコンのキーボードが変わると打ちやすさは変わりますかって。
お
ー、皆さんいかがですか。先生、パソコンは使いますか。はい、
パソコン使ってますよ。
どんな感じですか。キーボードとかなんとかとかこだわりはある方ですか。
いや、特にはないですけども、
うん、
このなんていうんですかね、多分他のボタンを押してしまう、それデスクトップですかね、ノートですかね、わかんないですけど、うん、最近のノートパソコンはとても薄型になってきてるんで、昔みたいにキーボードが一つ一つ出っ張ってないんですよね。だからその多分横のボタンを一緒に押してしまうっていうことがね、よくあると思うんですけども、まあまともにちょっと喋っちゃいましたけど
珍しく
大したボケも思い浮かばず
別にいいですよ、あの普通に普通にちゃんと言ってくれたらいいんですけど、
あれですね。でもノートパソコンでこう、うん、平面だから別のボタン押しちゃうっていうんだったら、うん、あのそのキーボードに一個一個貼るシールが売られているので、あるんですよ。ちょっとキーボードをおしゃれに
ドレミみたいな、
あーそんな感じです。あのちっちゃい子がこうキーボード弾くときにドレミの上に赤いシールで、レの上黄色のシールで緑のシールって言って覚えるじゃないですか、
はいはい、
あんな感じで、もうちょっとおしゃれなやつなんですけど、キーボードの部分に貼るし専用シールっていうのが出てるので、あれを 貼ったらちょっとタッチが変わるかもしれませんね、
う
ん、
あなるほどね。わざわざそのキーボードを変えるとかっていう、
うんうん、
ちょっとノートだったらねそれも大変よ
ね。こう画面と外すわけにはいかないですからね、うんうんうん、キーボード。
あーそういうなんがあるんや。
もう最近キーボードすごいんですよ。あのパソコンに USB で取り付けるタイプなんですけど、うん、キーボードがくるくるくるって巻物みたいに巻けるやつが出てるの、持ち運びも楽っていう。
すごい
すごいでしょ。あ
それでなんかなんなのそのクルクルしてしまってでなんか下のなんかこう線みたいなの悪くならないのなんでその鼻で笑ったんですか
ね。ならないから多分失礼
何十年の前の話をしてるんですか
そんなんだったらバキバキバキバキって巻いてかないといけないじゃない
ちょっと巻くとき嫌な音するみたいな
怖いよそういうのも出ているのでキーボードだけ変えるっていうのもいいかもしれませんね。
使いやすいやつにね、うんうんうん、ライフさんはどうですか。
キーボードはね、うん、やっぱ使い慣れたやつがいいんで、うん、あれ結局ノートでもデスクトップでも今僕は会社でノートパソコンにキーボードお気に入りのキーボードを挿して、
おーキーボード別で、
USB、別で、うんノートの前にキーボードを置いて使ってるんで、うんうんまあ、そういう風に使ったらいいんじゃないですか。そのノートが壊れても好みのやつを選んでね、
うんうんうん、あのノートパソコンにそのキーボードを挿すじゃない、
はい、
そのノートパソコンにもともといるキーボードは、
はい、
触っても反応しなくな
る
する
だからピアノでいうとこの2段あるみたいな。
2段あるみたいな。
そうそうそうピアノと同じ状態
そう
すごいね。
そういうブラインドタッチ。
わけわからんね。ブラインドタッチ。片手はこっちで。
そう、片手はノートの。
めんどくさ。ですって、うん。ということだそうです。きゅうくみさんはさ、お気に入りのやつを探すといいかもしれません。はい。はい、あとね、寒暖差アレルギーっていうのがね、すごい気になるんですけど。
聞いたことあります。暑いのと寒いのがこう交互に来るじゃないですか、うん、ジンマシンとか出る人もいるみたいですね、
大変じゃん、
ね、アレルギーには、まあ、最近はやっぱ花粉
そうだ ね、
ね天気予報でもよく多いから気をつけてくださいとかありますけど、うんう
ん、花粉ね、うん、花粉症の話は前回したから大丈夫です。
大丈夫ですね。大塚が今年デビューしましたって言って、
ね、大変そうだったねあれなんか
ねえぐすぐずってなってました ね。
ちなみに先生は
全然平気ですよ。
一つも
ないですよ
全然。あそうなんや、うん、じゃあお星様は花粉症じゃない率が結構高い
です、ね、高いですね、うん、
まあそれが普通ですからね。
でもこの間別の番組の収録で子供たち30人ぐらいと一緒にラジオしたんですけど、うんうん、その時花粉症の子いるって言って聞いてみたら3分の1以上は手を挙げてました。あ最近の小中学生こんなに花粉症の子いるんだと思って。いや自分が小学校の時はそんな周りにいなかったと思うんですけど。
そんな花粉症っていう言葉ってこう高校生とかそれぐらいになってから使うようになったような気がする、
うんうんうん、なると思う、うん、
大変
みたいですよ。自覚してる小学生多かったです。
大変
大変やね。
ねえウィアンウィアン
花粉症なんじゃないですか。
花粉症なんかな。ちょっとお外出てからやだ
違うって言ったのかな。
はい、あソーシャルストリームで、
はい、
あユアイユさん
っっ岩さん
前にあの、はい、読み方がみたいな散々いじくって結局アルファベットの読み間違いだったっていう、ありがとうございます。でも音声が聞こえないのは自分だけでしょうかって言ってますが大丈夫でしょうか。
入ってますか。
今映像しか流れてない。
マジでユーストリームの方は
ユーストの方はちょっと音が、
はい、あ切れとる感じですか、
はい、
映像は普通にいってるんですかね。
映像はちゃんと収録もちゃんとできてますが。
そうだねマイクの音は自分たちでは聞こえてるからね。
はい帰ってきてます ね、
ね、まあそれはすいませんすいませんって言っても聞こえんのやもんね。
なんか映像で伝えて謝罪を。
ごめんごめん。
ということです。なのでどうしたらいいの。収録したやつを聞いてください、
うん、そうですね
って言っても聞こえないっていう、ね、
これ収録のを聞いてくれた時に分かるかな、
はいはいはい、すいません、なんか映像だけ言っているらしいです。はい、ということでお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こんな感じでですね、何でも構いませんので、普通のお便り、まあ、ちょっとした一言つぶやくでもいいですので、お気軽にお送りください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上、ツイスターのコーナーでした。続いてはスタートークのコーナーをお届けします。トーク Z。 はい、続いてのコーナー、スタートーク Z のコーナーです。はい、このコーナーはパーソナリティが最近あったこととか、なんかハマってるものとか、そんな話をデレレってするコーナーです。
デレレ、
はい、平井さんが出たり入ったりしてくれておりますけれども、
はい、
今日はですね、川柳さんがまあちょっと話そうかなみたいな。
おということは、
テーマは、テーマはってこれなんかいりますかねこれまあまあ、あのね、去年から子供ができましたみたいな番組でもちょいちょいお話をさせていただいておりましたけれども、うん、おかげさまで2月の27日ですね、うん、無事出産しまして、はい、うにゃうにゃ元気で泣きわめております。
はい、
はい、ということで今日も一緒に連れてきたんですけれども、お父さんが今癒してくれております。
はい、
はい、いやまあね、なんかちょっと思ったこととか、なんかそんなのを喋ろうかなと思いますが、まあね、何から喋っていいやらというか、これ本当に誰か聞きたい人いるって思いながらやってますけど、
いやだってさっきもじゅんさんがおめでとうございますって言って、うん、
いやいや本当にね、ありがたいです。
きっとリスナーさんも帰ってくるのを待っていたはずですよ、ね、どうでしょう。先生からしたら気になるんじゃないですか。
ものすごい気になります、うん、ぜひお願いします。
結婚そして次は出産ってなるわけですから。
ほんまや先生、
お願いします。
先輩ですよ。
ほんまや、先生に先輩面できるんや
はい、お願いします。
いやあのね、お願いしますって言われてもいや何から言ったらいいんでしょうかね、うん、
まず、うん、誕生がね、この芝居が終わって、
そうそう、
うん、
そうなんですよ ね、 いいね、うん、2月のその23、24で演劇公演をやって、
うん、
で予定日が3月の4日だったんですよね、
は
い、それで、まあ、3月の4日予定日ってことはもう2月の末とかだったらいつ生まれてもねおかしくない、はい、演劇も本番まで持つかみたいなの
ね、早いってね、病院で言われてたから、
そうそうそう言ってましたけれども、うん、終わって2日後でしたね。
はい、
いやあれはほんまにすごいなと思いましたけど、タイミング的に ね
ちゃんと、うん、
本番終わって、
うんうん、出てきてくれたっていう、は
い、いやでもね、直後すぎて正直、うん、その公演のお片付けというか、はいはい、まあ、いろんなところにこうお礼に行ったりとか、なんだりとかっていうことをする前に入院しちゃったんですよね
もう
正直
ほっとしたんじゃないかな、多分体がよしこれで一段落した、
とりあえずっていう、
でほっとしたら、うん、ポーンと
生まれた本当にあのもう関係各所の皆さん、この場を借りて本当すいませんでした。
いや、まあ、でもね、
うん、いやいや、まあまあでもそうですね、本当
元気に生まれて、
元気に生まれて、
何グラムだったんですか。
生まれた時は、うん、2942グラムです。
あ、じゃあそこまで苦しい、大きい苦しいっていうのもなく、
そうそう、うん、ちょうど同じ病院で、
うん、
翌々日に3800グラム超えで生まれた女の子がいて
お腹ちぎれそう
新生児室で並んでるの見ると全然大きさ違うんですよ、うん、やっぱり
1キロ違ったら全然ね、ちょっと早くてよかったね。
そうそう、すごいなと思いましたそれは。いやでもね、本当に2900グラムでね、うん、先生にも、まあ、ちょっと小ぶりよみたいなことを言われましたけど、小ぶり、
僕がね言ったわけですね
違
う、
先生じゃないです 先生違いです、あの産婦人科のね、
なるほどね、
先生、
そっちね、
そうそう、そっちそっちに、あ、でも先生もそうですよ、 そういえば
小ぶりですねって言ったら
訳分かんなくなったけど
びっくりした。
違う、思いついたまま喋るのやめよう。
そう、まずお医者さんの方ね、お医者さんの方ね、はいはい、お医者さんの方先終わらせよ、うん、まあそのなんかちっちゃいから楽だったでしょみたいなことを言われたんですけど、うんうん、全然そんなことなかったよっていうことが言いたかったんです。超痛かったぜ
って痛かった、
そう言いたかったんですけど、うんうん、じゃあこっちの先生の方はね、
あ、うん、
生まれた後に、うん、お星様のメンバーには報告をメールでねしたじゃないですか、は
い、まあ、暗号文みたいなの来ましたけど
そうですかね、簡潔かつ分かりやすく言ったと思ったんですけど、しかもあれちゃんとこう結構生まれた直後でしたよ、あれ
本当の直後、20分ぐらいですよね、本当、うん、生まれてから、
そうそう、
20分後にはもうみんなメールもらった、
そうそうそうそう、なんか逆に生まれた直後ってすることないんですよね、動いちゃダメだから、
あ、うんうんうん、
とりあえず2時間寝といてって言われて放置されるんですよ
そうなんですか、
動けない、うん、動かないでみたいな、
うんうんうん、
から暇みたいな、テレビはとりあえずつけとくからみたいな言われるんですけど、うんうん、いやでもなみたいな、
産んでしまった、生まれてしまったも痛くないの、なんか、
あ、痛い、
あ、痛いんだ、
痛い、なんか、うん、それはそれで別のなんかそっちの方がひどいっていう人も中にはいるみたいです、うん、
へー、
そうそう、それも痛いから、
うん、まあ、動けないし、うん、
動けないし、なんかカラッカラだし
カラッカラい
そう、とりあえず喉乾いたって思いました、
あ、
落ち着いたら
真っ白に
疲
れ切った
燃え尽きたぜみたいなそう、でもそのメールをねして、うん、まあ、メール先生にもねもちろん送りましたけど、うんうん、何日か経った後にもう生まれたのみたいな、寝たみたいな感じの早すぎじゃねみたいな、はい、ちょっと信じてない感じのメールが来たんですよ、ひどくないですか、
うわ、そこはちゃんと言いますよ、生まれた時に、
そう、そこ嘘ついてどうすんだよと思いました、
何の話やろう、だってまずメールを見て、あれ永井さん辞めて新しい人入ったんかなと思って
ひどい、で新メンバー入るにしてもなんで永井さんクビにするんですか
入るからやっぱ出ていかんとと思ってねえ、で、あ、そうなんやと、もう携帯電話折りたたんで、うん、ずっと仕事して1週間も経ってないぐらいのうちに、うんうん、彼女から、
はい、
生まれたねっていう話を急に振られて、
そうそう、
何の話と思って そんなん俺聞いてないよと思って
言ったし、
メール言ったじゃないです
か3月やと思ってたんでね、そんな早う生まれることないやろみたいな、
そう、先生の彼女にもまたメールで言って、でそっちから聞いたので知るっていうパターンひどいわ
びっくりしましたよ、ね、で名前が何でしたっけ、
名前はですね、エータ君になりました、
はい、
それ、はい、なんでですか、エータになってほしいから、
いや、あのですね、
うん、
前回って言ってなかったです
っ乗ってないんじゃないですか、確かギリギリ最後名前ぐらいしか、
そうかそうか、うん、あのですね、このこれ言っていいんですか平石さん
ダメだ
旦那様の確認を
名付けは平石さんなんで言ったらいいんじゃないですか、
いや
任した
あのですね、
はい、
お星様になりましたの、うん、ツイッターをご覧になってくださっている皆さん、
はい、
星言葉が一日一回流れてるのをご存知でしょうか、
はい、
知らない、ツイッターしてないんでこのご時世、
ま、毎日その日の誕生生っていうのかな、うん、その日の誕生花とか誕生石みたいな感じの誕生の星があるんですけど、
うん、
それの2月27日の分が、
うんうん、
エータなんちゃらかんちゃらだったのね、
お
ーって何ですかだからです、
そんなところか、
星の名前がエータなんとかなんとか、
う
ん、
カタカナ、
カタカナ、
それはもちろんその外国的な意味のエータなんちゃら、
うん、
うん、
ギリシャ語、
アルファ、ベータ、ガンマ
の中にエータがある、
うん、
エータ、
あ、エータ、
うん、
あ、なるほど、
Nみたいな、
うん、
文字の
にょろんとしたやつですね、
にょろんとしたやつ
なんかまあなんとなくわかるんじゃないですかね、それです、
うーん、 じゃあその名前もニョロンとした N を書いてるわけですね。
そうですね、やっぱりニョロンってしてもらいたいんでね。
え、どういうことですか？
あ、そこが由来なんですね。
そうなん
です。でもお星様なんか、なんか星がつながって
ね、うん、これ言っちゃって大丈夫でしたかね。お前ふざけてんじゃねえぞって言われるいろんなとこから言われるんじゃないかなと思ってドキドキしながら今言いましたけど、
ね、そうかな。星が由来の名前ってロマンチックだと思う
ですかね。
はい、いいなって思ったんですけど。
ハシャミだけだね、そうやって言ってくれる。
ね、
ね、
うん、ね、いろんな星がありますから ね、 ね、その星でよかったですよね。
うん、
そうそう、これがね、
別のね、
名前っぽくないやつだったら、
うんうん、わらじとかそんな星もあるよね。わらじ星みたいな、
うん、危ない危ない、
うん、
そうそう、そんなところから来たんでした。
はあ、
はい、ぐずっておりますが、
ぐずっておりますが、
はい、
エイタ君、
まあ元気だということです、そんだけ。
はい
はい、まあでもなんでしょうね。
ね、
特に私から話すことはないんだよ、これ。どうしよう。
一月、まあ、生まれてからご飯あげたりとか、はいはい、まあ、育ててみていかがですか？うん、
あのね、うん、正直、うん、育てとる感はまだあまりない。
おお、
なんか、
うーん、ルーチンワーク。
そうそうそう、なんですよ反応が返ってくるわけじゃないし、まだ目もほとんど見えてないし、うんうん、耳はまあ聞こえとるけど、だから何しても別に笑ってくれたりとかっていうの、うんうん、まだまだちょっと先の話なんですよね、うんうんうん、その辺が。だからこうお乳あげて、うんうん、おむつを替えて、うんうん、お風呂に入れて寝かして、
あ、作業ですね。
そうそうそうそう言い方がちょっとあれが本当に作業みたいな感じなんですよね、まだまあそうやってしながら多分慣れていくんだと思うんですけど、
うん、もう一月二月していけば、そう、慣れてい
って余裕が出たらねみたいな、うん、感じですけど、もう本当に
初めてのお子さんですから、いろいろ分からんことも、
分からんこと
だ、いっぱいある感じがするんですけど、
うん、だって本当にそれこそ泣かれても、うんうん、なんで泣いたんか全く分からん、
うんうん、
ことの方が多い、
うんうん、
お腹空いとる時は分かるけど、
うんうん、
それ以外は全く分からんとかっていうのもあるし、
難しいですね、察してあげるっていうのが。
そうそうそうそう、うんうん、
先生のね、ツッコミ始めましたで鍛えられた、
ね、
察する能力、
察する能力、
あ、ここで発揮する感じです
か。寒いのかよみたいなね。
あ、そうだ、
ツッコまんと布団かけてあげよう、そこはまずまずね、うん、寒いのかよ言っている場合ちゃうやろ。
なるほど、
うん、
じゃあまだ感覚は薄いかもしれんけど、うん、これから育てていくの、
そう、
どういうこうサッカー選手にしたいとか、
うん、
あれじゃない、芸術家っぽく育てたいとか。
あー、どうでしょうね。
そんな話お二人でされないんですか？
なるようになるっていう
あ、でも一個、うん、
あ、なになに？
野球はさしません。
え、なんで
ですか？ドカベンとか家にあるのに
野球はさしません、ね、いやもう本当にね、あの、刺しません。
理由を教えてよ。
理由を教えてください
よ。あのですね、うちの、まあ、エイタ君のおじいちゃんですけど、うん、
はいはい、
私の
お父さん、
お父さんですか、うん、野球超好きなんですよ、
うん、
でお腹におる時から、男の子やって分かった時からもずっと、
うん、
おじいちゃんが野球を教えてあげる、おじいちゃんが野球を教えてあげるずーっとずーっと言うんですよ。もうなんかもう逆にだから、もう絶対やらさない、そこまで言われたらと。
なんで反抗するの？
ちょっと遅い反抗期みたいなね。
なるほど、
うん、絶対刺しません、ここで言うときは。きっと聞いているんだろうから。
多分1歳の誕生日にはグローブとバットが届く
ね、本当に、
ね、
うん、まあでもなるようにというか、好きなように育ってくれたらいいんじゃないかなと思いますけど、
うん、
ね、うん、
もう3つぐらいになって早くラジオの前でおしゃべりしてくれんかなって思っと
る。あ、そうだ ね、
ね、いや、どうかな、
もうついていかんとか言われる。
小学校低学年ぐらいなら多分来てくれるんじゃない。
来てくれるから、
うんうん、
お母さん、お母さんって、
そうそう、
それまでお星様頑張らないかんですね。
本当だね。
続けていかないと。
何年続けるつもりなんやろうか。いやいや、まあまあ、ね、あら、カシオペアさんが間に合わなかったかって、うん、ソーシャルストリームで言いようけど、
うん、やってますよ。ちょっと遅かったね。
なんかね、
あ、ユーストリームの方は、
ね、音声が出なかった、
うん、あ、そうなんです
ね。わからんかったね。
はあはあ、じゃあユーストの方から来てくれとる人は、あ、やってねえじゃんみたいな感じに今なってるわけ。
ああ、もう終わったのかなっていう時間帯もそうですしね。
そうだね。マジすいません、
2時から言うといて、
うん、2時半回ってましたね、スタート ね、はい、いつもながらも本当すいません。はいはい、そうなんですね。ユーストはちょっと今日はあれか、うんうん、はい、まあそんな感じですよ。なんか特にね、健康に育てばいいんじゃないかなと思っている。
はい
死なないことが大事。
はい、目標死なない、うん、まあまあこれからもね、ぼちぼち連れてきたりとか、はい、マイクの前で喋らしてみたりとかするかもしれませんが、
英才教育
リスナーの皆さんなんかもまた始まったと思ってゆるくお付き合いいただけたらなと思います。なんか親ばかし出すんやろうなと思って今からちょっと心配ですけど、
楽しみ。
まあまあ、はい、よろしくお願いします。ということで、無事生まれたんでしたの報告みたいな感じでした。
はい、
はい、今回はまあこのあたりで、このコーナーはですね、まあまあ毎回持ち回りでやっておりますので、次回はどのパーソナリティが喋るのか楽しみにしていてください。うん、以上、スタートーク Z のコーナーでした。はい、それではここで1曲お届けしましょう。泉で夢に向かって。聴きいただきました、泉で夢に向かってなんですが、はい、この曲はですね、実はあの UT チャレンジプロジェクトで、はい、チャレンジャーとして参加されてた方のオリジナル曲なんですよ。
はい、素敵なお声ですね。
ね、岩手県の、シンガーソングライター泉さんという方の、新曲というか、まあ、オリジナル曲なんですけれども、泉さんは、まあ、チャレンジとしてですね、このもともと泉さんご自身が病気の、まあ、治療で、引きこもりとかニートとかっていうことを、まあ、ご自身が経験されたっていう、うんうん、まあ、過去があって、はい、でそれから、まあ、岩手県ということでこの間ね、あの、まあ、震災があって、はい、でそれから、まあ、ちょっと自分の考え方とかいろいろ人生観みたいなのを、まあ、考え直して、これからちょっと一大決心というか、
はい、
まあ、やりたいことを、やろうというか、
うんうんうん、
その夢に向かってというか、そういうことでですね、まあ、立ち上がろうみたいな感じで、
はい、
この歌、まあ、ご自身で作詞作曲をされた歌なんですけれども、この歌を、まあ、PV みたいなのですね、その地元の、まあ、宮古市 の皆さんと一緒に、まあ、作ろうっていうのもプロジェクトの中身だったんですけど、そういったまあことを通して、まあ自分のやりたいことで食べていく、まあ、歌ですよね、音楽でまあ食べていくっていう夢もそうだし、それからまあ自分のようにまあニートだったり引きこもりだったりっていうことで、まあお家にいる人を、あのまあ社会復帰、心のリハビリとかっていうことを支援する施設を作りたいということで、まあ、起業をしようっ
ていう、はい
はい、活動をされてたんですけれども、まあ、この PV がまあ完成してですね、もう今 YouTube で見られるということになっているそうですので、うんうん、ぜひあの見てみてください。曲もね、本当聴いてもらったら分かると思うんですけど、本当にいい歌で、うん、
明るくて前向きになれる曲ですね。
なので、あの PV もね、そんな出来になっていると思いますので、ぜひ見てみてください、はい、あの宮古市の皆さんに協力していただいて作りましたっていうことなんですけど、本当にいろんな人が出てきて、まあ、子どもたちとか、それから町の皆さんとかっていうのが、まあ、いろんな方の笑顔がね見られる PV、 素敵な、映像になってますので、ぜひ見てみてください。そしてですね、現在この泉さんなんですが、岩手県で女性起業家支援長屋習い町小町というところで、シンガーボイスダンストレーナーとして起業してですね、活動されているそうです。今後の活動もブログなんかでねチェックできるということですので、ぜひそちらも見てみてください。詳しくは、まあ、星様のホームページからね行けるようにしておきますので、ぜひ皆さん放送を聞いた後ですね、チェックしてみていただけたらと思います。ということで、今日はですね、泉さんの夢に向かってという曲、皆さんにお聴きいただきました。2週目に入っちゃった、すいませんはい、ということで、続いてのコーナーに行きたいと思います。サーチスター、はい、続いてはサーチスターお届けします。久しぶりですね、このコーナーも。
はい、
はい、お星様が世の中のまあ輝いているものとか、なんかこれ流行ってるんじゃねみたいなのを勝手に持ってきて勝手に紹介するみたいなコーナーです。
はい、今日は何ですか。
は
い、
今日はね、あの、まあ、4月っていうことで、う
ん
う
ん、ね、
はいはい、新年度ですね、まあ、社会人になった方とか、新しくまあ学生として新生活スタートされた方とか、いらっしゃると思いますので、あの今更聞けない敬語について、
おお、敬語について、
うん、っていうのをインターネットで見つけたので、
ネットからの
ちょっと自分の勉強がてら紹介しようかなという。
はい、じゃあみんなでお勉強しましょう。
小説家とかですか。小説家とかですか。
敬語、小説家、
東野
来た、
でもそっからのツッコミが来ない。なんかなんて言うんですかね、先生。ちょっと
ごめんなさいね、小説家まではちょっと僕の走り前じゃなかった
そう、
東野が、ああそんな人もおったなぐらいのレベルで今思いついたんで、
今先生に向かって言ってない。
もうちょっと分かりやすいボケ、
分かるこの2人のね、
そう、
あの
そう、
本といえばこの川柳、
そう、
佐藤麻美、
ね、
東野までは行ったんですけど、そこからの返しが、
う
ん、
でっていうみたいな感じになりました。今
難しかったですね。
はい、分かりやすいボケをしてください。
精進します。
はい、
せいや、
はい、聞きましょう。は
い、もういいですまああの敬語をね、どこに行くにしたって大人として必要だと思いますけれども、うんうん、意外と、まあ、みんな、あ、今回みんなあれですね、もう社会人ですね。
うん、社会人です ね、 ですね、うん、学生はパーソナリティの中には今回はいない。
はい、じゃあもう完璧ですね。
できて当たり前、
もうね、
できて当たり前ですね。
当たり前じゃないですか。
ですよね。
いやいやいや、でも先生と平石さんは社会人になって、うん、結構まあ時も経ち、偉くなってきたじゃないですか。
なんかこうちょっと中堅みたいな。
そう
中堅じゃないでしょ。
まだ早い。
まだ早い
。
でも敬語。まあでももう使えるでしょ。完璧でしょ。
常にね。も
うそうですよね。
普段も敬語ですよ。
うん、どういうことですか。
友達と会話するときも敬ってます。
うっそ。
これはやっぱ敬う心はね。
本当ですか。
モッティと対話するときも敬語ですよ、僕は。
持ち。聞いたことないそんなの。
1000円からお預かりします。
間違っとる。いいわ、そういう間違っとるやつがポンと出るところが素晴らしい。
なるほどね、
はい、まあまあでもそんなね、あの間違いがちな、みんなが使ってるけど実は違うみたいなのもありますので紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まずはね、言葉遣い、こんなのはダメ、社内編。
はい、
社内
編、ご苦労様。
あ、あの
先言っちゃう、
先言うのやめてください。
いやだってもう分かってるような、
先言うのやめてください。そういうの、ね、
当てていく形式じゃなかったですか。
そういうのじゃないです。10
ポイント、
そういう話じゃないです。
さて何位だったんだろうね。
なあ、
そういうのじゃないです。いや、あの今回ちょっとランキングじゃないんですけど、いやでも確かに入ってますよ。その上司とかにご苦労様ですっていうのは丁寧なようですが、目下の人とか雇い主が言う言葉、ねぎらいの言葉なので使ってはいけません。
お疲れ様でしたわ。
了解ですわ。
あのね、みんな言っていかないで。そうやって全部私仕事がなくなる。
いや疑問はね、ちょっと、
あのね、お疲れ様ですは、うん、ちょっと微妙なラインなんです、
うん、
グレーね、
グレー。あの本当は敬語としては、うん、その目上の人に言う言葉ではないんですけど、
うんうん、
結構なんて言うんですか、使う頻度がこう多すぎて、
もう、
まあいいかみたいな感じになってるっていう、なんて言ったらいいんですかね、
信号みたいな。信号じゃなくて、
そうですね、そういう感じ。
多分もう言われた方が嫌な気にならないんじゃないですか、
うん、
きっと、
うん
うん、お疲れ様ですは、うん、ねぎらってくれてるっていう言葉にシフトをしてるのかもしれないですね、うんうん、
です。なのでまあ本当にかしこまった場というかでは使わない。
なんて言うんですか、
あえて何も言わないっていうのが正しい答えだそうです。
働いてきたわって言って
拍手。
ふんではダメですけど、
なんだかね、
なんか大変だったんですねとか、そんな感じでこう流したらいいんじゃないですかね。
なるほど、
はい、で、アシャミンが言った了解です、
お
は
あるの、
あります。
やった、
ダメです。
ダメ、はい、
で了解です。これもまあ使いがちなんですけれども、
よく使ってます。
うん、了解という言葉は相手の考えや事情を分かった上でそれを認めるという意味がある言葉なので、上から相手を見て許す場面に使う言葉です、うん
ね、
はい、目上の人に対する返事としては
受けたまわりました、
かしこまりました、
はい、はい、そんな感じです。
やっときました。
やっときました。
早いね、めちゃくちゃって思いますよ、それ仕事が。
それはそれでなんか
できる人ですよ。
ちょっとなんかイラッとするような気がしますけどね、それはそれで、はい、そうですね、かしこまりました、受けたまりました、承知いたしました。
でそっち言われる方がバカにされてる気がする。
で承知のすけとか。
でもそういうのがだから、そのちょっとかしこまりすぎとって、
うん、
逆になんか違和感っていう時は分かりましたって言えばいいです。
あ、なるほどね。
っていうことだそうです、うん、はい、それからですね、上司に飲みに誘われた時に用事があるから断りたい、
うん、
はい、先生断ってください。
いやちょっと勘弁してくださいよマジで。
はい、ダメです。はい、ダメです。はい、ダメです。そんなのでは
次振りましょう、平石さん。
はい、平石さんどうぞ。
ちょっと誘ってきてよ。
いや平石くん今日飲みに行こうか。
いや無理っ
す。笑いながら笑いながらダメです。それはダメです。
今日ちょっと無理っす、これがこれでこれなんで。
あー、じゃあしゃあないなみたいな。
ある一定の年齢以上の上司には通じそうです。
あー、
はいはい、ダメです。
これがこれはダメです。
はい、ダメです。アシャミン、じゃあ正解を。
え、私ちょっと待って、すっごいプレッシャー。いや、私より三段ボ
ケじゃないんだよ。丁重にお断りいたします。
はい、じゃあどっちでもいいよ。
どっちでもいいよ。じゃあ、あの先生誘ってください。
え、はい、飲みに行こうか。はい、
あ、すみません、もう家にご飯あるんで。
とっさの一言みたいになってますけど、流れが
先生のコーナーみたいになってます。ダメです。
なんか嫌な上司から逃げるための口実みたいな。
いや、あのですね、これで聞きたかったのは、上司に飲みに誘われた時にすみませんから入るのはやめましょうということです。
いいっすね、でも無理っすみたいな。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
うわ、嬉しいなって言った後に、
そうそうそう、
あーでもっていう、
そんな感じです。
OK。 今日はダメなんですオーラをいっぱい出さないといけない。そう、
誘ってくれて嬉しいな。オーラを前面に出しつつ
もうあなたじゃなきゃな。
それ
友達と飲みに行くんで、
それ出しちゃダメ。
みんなで飲みに行くんで
それ出しちゃダメです。そんな感じです、はい、気をつけましょう。ありがとうございますから入ること。はい、続いて社外編。
おそれちょっとギャグにちょっと難しいです ね、
お客さんに書類に必要事項を記入してもらうとき、住所と名前を書いてくださいっていうことを言いたい。はい、平石さん、
住所と名前お願いします。
軽い
ここに住所と名前お願いします。
惜しい。
55点。
中途
半端に低いな。
まずこの関係性は社外の偉い人、
お客様、
まあ言ったらその銀行とかで、
そうそう銀行とかで窓口とかで、
都線の中を書いといてください。
書いといてください。
ちょっと細かくなりますよ。都線の中だけでいいよって
書いといてください。ダメです。尊敬語と謙譲語の区別をつけるということがこの場合はポイントになります。
任せてくださいよ。
はい、お先生できますか。
国語の先生ですから。
おなるほど。初耳ですけど国語の先生だっていうの。
全部できますから。
謙譲語は、ね、あの自分がする時をこう下げて言うんですよ、
つまりこの場合は
自分がしてもらいたい、
はい、
っていう場合、
はい
ね、
はい、
まあ、失礼を承知で申し上げますが
失礼なの。
お手数ですがとか。
はいはいはい、いいですね。
お手数ですがだって、まあ、こっちがちょっとへり下って入っていくのがポイントだということ
で、はいはい、でお客様に書いてもらうので、うん、お客様の書いてもらうところに尊敬語を入れないで、はい、
まあ、お書きいただいて、
はいはい、
をつけるんですね。
はい、をつける、お書きください、お書きになってくださいなど使うのを忘れず、
はい
はい、ここでですね、このお書きしてくださいっていう人が最近若い人で増えとるんですって、
お書きしてください。
そんな言いにくいでしょ。気持ち悪い。そんな言えないでしょ。
そう言いにくいと思うんですけど、そういう人が増えているということだそうです、
ね。はい、
お書きください。
なんかお菓子くださいみたいな。お書きってありますよね。
ありますね。
ありますが、それとは違います。
はい、
はい、続いて電話編。
お
これ結構ね、
あ、もしんって言っちゃうパターンね。
面白いやつね、俺の。
早く進めて
ください。
交換。交換。はい、ですね、相手の名前を復唱するとき。
おう。よくありますね。
ありますね。
繰り返しお電話しますのでって言って、電話番号と名前と控えるときありますね。は
い、誰かを聞きたいときってこと。
はい。
聞き直す
じゃなくって、確認するとき、相手がなんとかなんとか社の、例えば河合凪ですって言われたときに確認するとき。これでもね、間違えてる人いると思いますよ。
あ、結構使っちゃいがちな、
なんか聞く気がする。ですね、
はい、
どうしたらいいですか。
あ、じゃあこれまたコントやるんですか。もしもし
やりましょう。
はい、じゃあ先生からいきましょう。
僕最後にしましょう。僕当てちゃう可能性がある。
あ、本当ですか。じゃあどっち行きましょうか。アシャミン行きましょうか。
じゃあはい、自信のないアサミからちょっと行ってみましょう。
はい、はい、お星様の河柳です。
河柳様でございますね。
アウト。
アウトなんだ。
はいです。平井さんは大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です。
今のはダメですよ。
アウト。
はい、
さあ何がダメだったのかな。
はい、平井、はいはい、です。
お星様の河柳です。
はい、わかりました。何でしょうか。
なんか本当に名前メモできましたか。
メモできました。
確認してくださいよ。
ちゃんとしないです、そんなのは。もう
それはダメです。
一発で聞きます。
それはちょっと問題外です。そこは
すみませんが、もう一度名前よろしいですか。
いや、それはね、それは聞き取れなかった時はそれはやってください。
毎回言ったらちょっと面白いですけどね。
あ、そうなの。でも副賞なんかしたことねえや。
うん、確かに。
あ、なんとか
聞き取れたか分からんかったらすみません、もう一回ちょっとお願いしますみたいな。
あ、
今やっとその意味が分かった、副賞の意味が。
副賞してください。はい、じゃあ先生正解できるんですね。
いや、知らないですけど。
え、
目標の意味がやっと分かったんで。
こんにちは、お星様の河合凪です。
いつもお世話になっております。
会話続けちゃっただ
から目標というかその名前を確認するとき、まあ、さっき言ったアシャミンの、うん、
河合凪様でございますね。
これが、まあ、間違いの例で多いと思うんですけれども、うんうん、ございますっていうのはですますの丁寧な言い方、
うん、
丁寧語なので、うん、尊敬語として使うのは間違い、相手に対してね。
いらっしゃるんですね、
うん、そうですそうです。
え、それは普通に使いますよ僕。
本当ですか、は
い、いらっしゃりますか
いらっしゃいませ、
はい、なのでこの場合は河合凪様でいらっしゃいますね
って言いますよ僕は。
本当ですか。
ほんまですよこれは、
です
ほんまですね。今のとこパーフェクトです。
やばい、ね、
なんかそんなちょろまかされたパーフェクト納得いかない。
ございますって逆に言わない。
電話編じゃあもう一個いきましょうか、相手が名指しした担当者に電話を取り次ぐ場合。
これ簡単じゃないですか。
本当ですか、
はい、
高橋さんお願いできますか。
はい、高橋ですねって言うんでしょ。
でその後もう一言付け加えてください。
チーズ
なんでなんで
了解です
ダメです。
高橋っすかって今一服中です。
それも言っちゃダメです。
それもダメなやつ。
高橋は今席を外しております。
まあそれは
5分後におかけ直しください。
かけ直してなさ
そうや。
この番号は現在使われていません。
ちょっとやめてください。
高橋という社員はもういません。
昨日付で退職しております。
別の事件起こってるよ。
いやで、この場合は、ま、最初はいいんですけど一言目は、
うん、
二言目というかその少々お待ちくださいっていう人が大変多い。
あ、少々お待ちください。
結構お待ちください。いつになるか分かりませんがとりあえずお待ちください。
待てる範囲だけ待ってください。
待てなかったら切ってください。
みんな来て、とりあえず落ち着け。みんなその少々お待ちくださいとか少しお待ちくださいっていうのはどれぐらい待たせるかわからない。あ、
30秒。具体的に言え
た。そこまでそう30秒とか40秒で支度しなみたいなことは言わなくていいんですけど、 1,2 分お待ちいただけますかとか具体的に言うこと。
2時間ほど、
2時間ほどだったらかけ直しますって言いましょう。そこはい、
3秒まで。
3秒でも取り継いどる間
隣にいます。
隣にいるので3秒待ってください。
いや、そこまでじゃなくていいですが具体的にしましょうと、ね、いうことです。
それは難しいな、
はい、電話編最後、
はい、
お客さんから自分の上司山田部長に伝言を頼まれた場合の受け答え。
おう、伝言ですか。
山田さんにこれこれこうやって言っといてくださいって言われた時にお客さんに返すことが、
うんうん、おー、オ
ッケ
ーローラじゃなくて
はい、わかりました。伝えときます。
もうちょっと丁寧に、もうちょっと丁寧に。
先ほどのかしこまりました、はい、じゃないですか。
受けたまわりました、
はい、かしこまりました、受けたまりました。そのあたりを使って、
この電話は品質向上のために録音されています。
それコールセンターで
聞くけどね、それ
それでいいじゃない。
自動音声それ。
あ、違うって。
違います、はい、かしこまりましたの後に、山田に申し伝えておきますと、うん、一言添えると良いでしょう、
はい、
この時にですね、申し上げておきますという人が、多いと。
気持ち悪い。
尊敬語と謙譲語の区別がついてない、申し上げる、これは目下の者から目上の人に、ものを言う時に使う謙譲語、
うんうん、
自分のものを下げる、
うんうん
はい、
難しいね、
はい、自分が、まあ、上司に言う時は申し上げるでいいんです。もう、うん、お客さんに対する、まあ、尊敬の意を出すために申し伝えておきますというのが正解ということだそうです、はい、意外とねこういうの、まあ、間違い混ざっちゃう。尊敬語と謙譲語が
混ざりますね、
のが多いと思うんですけれども、うんうん、まあ、そのあたり、まあ、細かいところだからこそ気をつけてですね、使いこなす、
まあ、個人的には言われて嫌なことは言わないっていう、
はい、ああ
、
だからなんで丁寧に言ってたらいいんじゃねっていうのが一貫してますよね、
うんうんうん
うん、もうめんどくさいんで考えろ、
あ、ま まり細かく一個一個というわけではなくて、なるほどね、うん、ちゃんとできてるんですか、それで。
なんか丁寧にこう言われて嫌じゃなかったらいいかなみたいな、うん、
まあまあね、これから社会人として、バリバリこれから働く、今月からね働いているという方もいらっしゃると思いますので、はい、まあ、本当に今更聞けないみたいな基本のところもねあると思いますので、ぜひ、この機会にちょっと自分の敬語大丈夫かなみたいなのも、考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。役に立ったら嬉しいな。
はい、
はい、ということで今日は今更聞けない敬語のマナーをお届けしました。サーチスターのコーナーでした。してきました可愛いネギサーコの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、ふつおた、番組へのご意見ご感想など何でもお待ちしております。どしどしお送りください。宛先はお便り @yanastar.com、 ホームページのメールフォームからも送れますのでこちらもご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方はですね、@yanastarjp をつけていただいてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。はい、星様になりました第86回お届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。
いや後ろでずっとねキャキャキャ
ニャンニャンニャンニャン言いながらお届けしてまいりましたが、はい、ねえ、まあすいません、なんか
いいや、お母さんも子供も共に元気、はい、
そうですね、おかげさまで、
報告が今回はできたんじゃないかなと思います。
はい、はい、お星様になりましたも春になりましたが、
はい、
終わらずに続きますので、
あ、よかった
よかった追い出されなくてよかった
イートピアにまだいます
はい、なのでぜひ皆さんこれからもお付き合いお願いします。イートピアがこちらではですね、お星様になりました公開収録を行っております。外からスタジオの様子も見られますし、あの外のねサロンというか、まあ、座れるスペースがあるんですけど、そこに音声も出てますので、ぜひね遊びに来て皆さん一緒に参加してもらえたらなと思いますので、ぜひお近くの方はまた機会があれば見に来てください。
はい、
お星様になりましたちょっとお休み期間がなんか長かったですけれども、
あ、今回はね、
はい、また通常通り各週に戻りたいと思いますので、うん、ぜひ次回もお付き合いよろしくお願いします。はい、先生、
はい、何でございましょうか。
生きてますか。
もちろん生きておられますよ私は。
お稽古間違ってるいやでもびっくりしたのはさっきもこう社会人ばっかりですねってパーソナリティが言ったんですけど、うんうん、いつの間にか年齢層が高くなってまいりましたね。
なんかね、
うん、
お星様メンバーOB の方が確実に多くなりました
ね。割合がね、あっという間に、ね、まあ、今回の卒業があって、そ
う、とうとう大塚をね卒業して社会人として、ね、
はい、もう行ってるんだよねきっと。
そうだよ、
そのでわー元気、
徳島も帰って ね、
ね、
うん、本当に元気でやっと
る
かいな、ね、
社会人してるんだろうな、うん、まあ、でも、うん、あの平均年齢はぐっと下がって、
そう、0歳が入ったからねそりゃ思いっきり下げてくれましたけど一人で。いやでもね、はい、新メンバーも募集してます。ゆるーく、
そうだ、4月から新メンバー募集します。
そう、オツカーが卒業したことによってスイッチャーがいませんので今、
うん、
そう、ユーストリームね、せっかく2つのカメラの体制でやってますので、うん、スイッチャーいないと困ります。
はい、
モッティが超忙しいんで、
はい、音響兼スイッチャーっていう、
うん、
お仕事してくれてます。
そう、コントロールルームでね、うん、あっち行ったりこっち行ったりしながら働いておりますので、うん、はい、ぜひあのスイッチャーやりたいぜっていう方、はい、スイッチャーやりたいぜっていう方がいるのかどうかちょっとわかんないですけどいきなりねスイッチャーっていうのもわかんないですが、うん、まあまあ、 あのぜひ私も参加したいみたいな、うん、また大歓迎ですのでお越しいただけたらと思います。
今なら隔週で赤ちゃんが触れます
それ特典になるか
なる、すごい可愛いんだもん、えーたくん。
まあまあでも本当 ぎやかにね、
はい、にぎやかに、
にぎやかにやっていきますので、これからもよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今回はこのあたりでお別れにしましょうかね。うん、カーネギさん、このホス様になりました。最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。また次回、ここまでのお相手は河合なぎと
先生と、
赤ちゃん抱っこして外に出てる平石さんとアサミンでお送りしました。
バイバーイ。
バイバーイ。
今日の川柳、
4月から
ウィーンウィーン、尊敬語。
ウィーン
ウィーンは尊敬語です。